FM 広報藤沢、本日は令和6年度企画展4制作展示支援プログラムアーティスト・イン・エファース2024入選アーティストによる成果発表展についてということで、藤沢市アートスペースの学芸員でいらっしゃいます竹上早苗さんにお話を伺います。竹上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまずはじめにですね、アーティスト・イン・エファース、こちらどのようなものなのかご紹介をよろしくお願いいたします。
アーティスト・イン・エファースは藤沢市アートスペースが多様な創作活動に関わるアーティストたちに制作の場と発表の機会を提供するアーティスト・イン・レジデンスプログラムです。2016年から始まり、今年で9回目を迎えます。制作したい作品と展示についてのプランを広く募集しており、絵画や立体、インスタレーション、パフォーマンスと表現メディアは問わず、また年齢制限もありません。そして外部審査員による審査を経てアーティストが選出されます。今回は応募者が56件ありまして、審査を彫刻家の三沢敦彦氏、神奈川県立近代美術館主任学芸員の三本松智代氏にお願いし、4名のアーティストが選出されました。
今回選出されましたアーティストさんたちのご紹介もよろしくお願いいたします。
国内外で活動する小山由紀子さん、斉藤恵里さん、斉藤美穂さん、伴佳奈子さんの4名が選ばれました。まず小山由紀子さんはドイツと日本を活動の拠点としているアーティストです。現在は藤沢市内に在住で、滞在制作も4人の中で一番アートスペースに近いところから通われていました。小山さんはこれまでも写真やドローイング、グラフィック、陶器など様々な素材、手法を用いて建物の窓や室内の空間全体を利用したインスタレーションの展示を行ってきましたが、今回もですね、ココテラス湘南ビル全体をですね、会場とし、ビルの吹き抜けであったり、エレベーターのガラスに水性インクで着色したカラフルな和紙を展示したり、階段の踊り場にはストップモーションアニメーション、映像作品を投影したりして、建物の空間に彩りや駆動感のあるような作品を仕上げました。斉藤恵里さんですけれども、記憶や認識など可視化できない事象を主に映像を用いて制作しています。今回は片頭痛の前兆症状である前期暗転をテーマに作品を制作しました。滞在制作中、戦記暗転に関するさまざまな資料を調べているうちに、芥川龍之介が書いた歯車という短編小説の中で戦記暗転と思われる描写があるということを知りました。それをもとに小説が執筆された地である鵠沼や江ノ島周辺をリサーチし、8ミリフィルムカメラで撮影しました。展示ではその映像作品のほか、映像に関する風景写真も展示しています。斉藤美穂さんも藤沢市在住のアーティストで、滞在制作の時は自転車で通ってこられました。ここに限らず自転車でいろいろなところに行くそうです。斉藤美穂さんは特定の目的を想定させる外見でありながら、実は目的がない立体作品シリーズノンオブジェクティブオブジェクトの制作を通して、見る人を固定概念から解き放つことを目指しています。本展ではこのシリーズの新作を制作しました。この作品は藤沢市内にも存在し、ごく日常的にある造形物の一部を模した立体物で、とても大きく、そして何の形であるかは謎です。普段から見慣れた街の景色も斉藤さんの視点で切り取られて、別の場所へ置かれるとどのような解釈が生まれるのか、立体や写真によって鑑賞者の発想力を喚起します。伴佳奈子さんは様々な現象をどのように知覚するかを追求し、石やジェルメディウムを使って作品を作っています。今回は藤沢の自然環境や地形をリサーチし、立体作品と初の試みという映像作品で構成されたインスタレーションを制作しました。展示空間の中心にある被膜の作品は、江ノ島などの地層の調査から発想を経て、その時間の重なりや変化の過程を反映させています。また先端には磁石が取り付けられていて、その地で採取したという砂鉄が付着しています。 磁力という見えないものを可視化させ、見るという行為の多層性を表現しています。
もうお話を聞いてるとですね、皆さん作品の興味が湧いてきたんじゃないかなと思うんですけれども、今回の企画展見どころについても教えていただけますか？
作品それぞれにいろいろな仕掛けがあります。例えばエレベーターのガラス面には小山さんによるカラフルな和紙が貼った作品があります。これは実際に目の前で作品を見ていただくというのも良いんですけれども、もう一つの鑑賞方法としてエレベーターの窓越しに見ていただくととても面白い効果があります。また斉藤恵里さんの作品は映像を見ていると何かが起こるのですが、これは実際にご覧になっていただきたいです。斉藤美穂さんの作品は多分皆さんがご覧になった瞬間、これは一体何の形だろうという言葉がまず浮かぶと思います。斉藤さんは何をモチーフにしているのかあえて明かしません。鑑賞者同士で語ってみるのも良いでしょう。ワンさんの作品は時間帯により見え方が大きく変化します。それはこの部屋がガラス面が多く太陽の光がさんさんと差し込むからです。特に日の入りの時間は廊下の壁まで日が届くんですけれども、展示している作品に当たると輝いているように見える時があります。ぜひ時間帯を変えて見に来ていただきたいと思います。
展示されているお部屋の中でもですね、場所であったり時間帯を変えることで姿が変わったり見た時の感想も変わってくるんじゃないかなと思います。さあそれではですね、この企画展に来た皆さんには企画展をどのように楽しんでいただきたいのかも教えてください。
今回選ばれた4名はいわゆる現代美術の世界で活躍するアーティストです。現代美術は難しいと敬遠されることもありますが、映像、写真、空間全体で展開するインスタレーションなど、美術には多様な表現方法があることを知っていただきたいです。そしてその作品をいいな、美しいなと思う心は、皆さんの馴染みのある絵画や彫刻作品と同じです。今回はさらに藤沢市にまつわる内容やビル全体を彩ることでここでしかない表現を展開していますので、新たな発見がありより楽しめるのではないでしょうか。難しい、わからないものと最初から思わず、まずはアートスペースで現代美術鑑賞の足慣らしをしてみませんか。
今回行われております企画展、こちらの概要について教えてください。
会期はですね、3月16日日曜日まで開催いたします。開館時間は10時から19時までです。休館日は毎週月曜日ですが、2月24日は祝日振り替え休みのため開館しまして、翌2月25日は休館となります。会場は辻堂にあります藤沢市アートスペースとビルの中の共用スペースになります。
会期中に関連イベントも行われるということなんですけれども、こちらについてもご紹介をよろしくお願いいたします。
参加アーティストが講師となって行うワークショップがあります。これから申し上げるワークショップはまだ申し込み受付中ですので、ぜひご参加ください。2月9日日曜日14時から16時物語で紡ぐコラージュ絵巻、講師は伴かな子さん、オリジナル絵巻を作るワークショップを行います。参加費は500円です。続いて2月15日土曜日10時から11時30分私もアーティスト、窓から見る景色、切って貼って塗ってみよう、講師は小山由紀子さんで、窓に貼った紙に色付けをし光の移ろいを感じることができるワークショップです。参加費は200円です。どちらもお申し込みおよび詳細はアートスペースホームページをご覧いただくか、電話0466301816にお問い合わせください。
それではおしまいにですね、市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。
今回アーティストたちはですね、去年の10月から約3ヶ月間アートスペースに滞在し、藤沢の自然や歴史のリサーチ、また市民の方々やアーティスト同士の交流を経て唯一無二の作品が完成しました。その成果を見にぜひご来場いただきたいと思います。お待ちしております。
FM 広報藤沢、本日は令和6年度企画展4制作展示支援プログラムアーティスト・イン・エファース2024入選アーティストによる成果発表展ということで、 藤沢市アートスペースの学芸員でいらっしゃいます竹上さなえさんにお話を伺いました。竹上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。